おはようございます。高原剛一郎です。さて、今年2000年はバッハ没後250年ということだそうです。ですからクラシックの世界ではさながらバッハイヤーなんですね。世界中でバッハの演奏会やまた CD が新しく続々と登場しているんであります。彼が音楽に与えた影響は絶大でありまして、例えばバッハ以前、オルガンをはじめとする鍵盤楽器は左右3本ずつの指で弾くのが主流であったと言われています。左右5本ずつ10本の指を総動員して弾きこなす奏法はバッハで確立したのでした。さて、同時にバッハは大変に熱心な敬虔なクリスチャンでもあったんですね。彼が音楽と同じぐらいに没頭し愛したのは聖書の研究であったのです。実は彼の遺産の中には88冊の聖書およびその研究書籍が残っていたんですね。当時本というものは大変高価でありましたが、彼は神様の言葉を学びたいという一心で、その財産を投げ打ってもそのような信仰書籍を手に入れていったのでした。彼は音楽しか学ばない音楽家は偉大な音楽家になれないということをよく理解していたのでした。彼の音楽に取り組む動機は、この天地万物をお作りになった誠の神様と、そうして罪だらけの自分自身を罪から救うために天から下ってこられたイエス・キリストを褒めたたえることであったんですね。ですからバッハの楽譜にはよく SDG という頭文字が書かれておりました。ソリデオグロリア、ただ神の栄光のためにというラテン語文章の頭文字であったんですね。ところで、彼の生涯は実に悪戦苦闘の人生であったのです。9歳でお母さんを亡くし、翌年10歳でお父さんを亡くし、とうとうみなしごになってしまいました。17歳で大学を断念し、音楽の道に進みました。それは大学で学ぶべきことをすでに独学でマスターしていたからなんですね。彼はギリシャ語、ラテン語、ヘブライ語も堪能であったというふうに言われているのです。しかし、この学歴が終生、彼の進路に傷になっていくのです。晩年は、ヤブ医者のデタラメ治療の被害にあって、両目とも失明してしまいます。作曲した作品は全く評価されず、彼の死後、直筆の楽譜は、肉の包み紙に使われたぐらいなんです。バッハの死後、未亡人となったアンナ・マグダレーナは生活保護を受けながら貧窮の中で息を引き取ったというふうに言われています。バッハの作品が本当の意味で評価されたのは死後100年後のことなんですね。それでも彼は人の評判によって自分の音楽の筋を曲げるということは一切ありませんでした。彼は揺るがない土台に目を向けていたんですね。自分に人生を与えた方のもとに自分は必ず変えることができるという深い確信があったのです。彼は最後このように言って息を引き取りました。私がこれから行こうとしているところはもっと良いところだ。そしてもっと美しい音楽があるのだ。次々と襲いかかってくる苦しみに対して足を取られず倒れてしまわなかったのは一体なぜでしょうか。答えは聖書にあるのです。ある時、生まれつき全盲の乞食に対して、イエスの弟子たちがイエス・キリストに質問するんですね。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか。この人ですか、その両親ですか。その時イエス・キリストは答えられました。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。私たちは、降って湧いたような災難や不幸を目の当たりにするときに、すぐに 思うことは先祖のたたりじゃないか、前世の因縁ではないかということですね。意味もなくこんなひどい目に遭うはずがないと考えるわけです。これはきっと先祖が怒っているのか、前世の因縁ではないかと考えるわけですね。しかし、あなたにもしお子さんがいるならば、そのお子さんの将来を考えたときに呪ってやることをお考えになりますか？それとも幸せを願われるでしょうか？もしあなたにお孫さんがいらっしゃったら、邪魔してやろうと考えますでしょうか？そしてひ孫がいたら、罠にかけてやろうと思いつくでしょうか？私たちは決して完全な聖人君子ではありませんが、それでも子供や孫やひ孫の不幸を願ったり思いついたりしないものです。ラジオの前の皆さんに申し上げたいのですが、先祖のたたりはありません。前世の因縁もありません。この人が盲目なのは誰が悪いんだという質問に対し、イエス・キリストは神の技が現れるためだとおっしゃったのでした。人はなぜ悪いことが起きたかを思い煩うよりも、その出来事から何が生み出されるかを神にあって考えなさいとチャレンジされてるんですね。それは私たちが生けるキリストと出会うための舞台ではないのかと語っておられるようであります。昔アメリカに4人家族がいました。お父さんはアルコール中毒で、どうしようもないんですね。お母さんは代わりに働いて過労で倒れ、とうとう息を引き取るときに、右手に3歳の男の子の手を握り、そして左に、お姉ちゃんの手を握って亡くなったのであります。数日して、発見されたとき、男の子の方も栄養失調で倒れ、そして病院でやがてお母さんの後を追うように亡くなったのです。お姉さんの方は体力があったので、命は取り留めたのですが、成長期にほとんど食べなかったので、一生弱視が後遺症になって残りました。彼女はやがて孤児院に引き取られ、天涯孤独の身になったのです。彼女には一つ疑問がありました。どうして私にばかりこんな不幸やひどい目に遭うんだろう。どうして私に災いばかりが追いかけてくるんだろう。ところが12歳の時に、ある牧師がその孤児院を訪問し、そしてイエス・キリストのことを語ったのでした。その時彼女はびっくりしたのです。なんて私と境遇が似ている方なんだろう。イエス・キリストというお方は。実にイエス・キリストの生涯は捨てられ続ける一生であったのです。いや、自分にはお母さんがいた、弟もいた。しかしイエス・キリストは共に捨てられ、そしてあの十字架の上で神にまで捨てられてくださった。それは人間の罪の身代わりとしての死と知ったときに彼女は驚いたのでした。彼女はイエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れました。捨てられる辛さが痛いほどよくわかる彼女にとって、イエスの十字架は2000年前の過去の出来事ではなく、生々しくも今、私のために死んでくださった犠牲ということがピンときたというんですね。捨てられる経験は痛ましいことで、今さら変えることはできません。しかし彼女にとっては、その苦い体験は、神との出会いの舞台となったのでした。神を私の問題を私の願う通りに解決してくださる方であると考えるならば、私たちはがっかりすることが多いと思います。なぜなら神はそのような約束をしておられないからなんですね。しかし、私たちを神の素晴らしい作品に作り変えてくださるという約束はあるんです。大切なのは、解決されなければならない、あの問題、この問題ではなく、その問題を通して作り上げられていく作品である、私自身であると、聖書は語るのです。あなたの問題を使い、問題を通して、神の技を表してくださるイエス・キリストのもとに、一切委ねて、この方を自分の救い主として受け入れてくださいますことを、お勧めして終えたいと思います。